来ました、こんばんは。今日はもう、てか昨日も俺さらっとやるっつってたんだよね。それなのにあんなにやってて、今日はさらっと、やりたいなと思うんですけど。こんばんです。停止画像の方に、明日、更新されるエデンズシフトのイメージが、新米画伯の方にですね、昨日ちょっとできますっつって聞いてみて、数分で書き上げたっていう、パーティーの壁役って感じなんだけどっていう、そういうイメージでまあ書いてくれればいいからっつって、そして話してる間にすぐ終わって、昨日の配信中かなんかに来たんですけど見てびっくり、塗り壁だった。壁そのもの、壁役だけどっていうね、感じでしたね。壁そのものの絵が来てびっくりしましたよ。でも数分でささっと、描くところはやっぱり絵心あんのかなっていう感じがしましたけどね、陳眉画伯は。今日はですね、普通に、その程度にしてですね、 あとそのエデンズシフトの方、なんだ、ゲルちゃんがなんか、ちょっと無理っぽいんで、ごめんなさいっていうね、やつがありましたから、だから、なんだ、また別の方ね、別の方を誰か一人、入れなきゃなんねえと、だもしエデンシフト興味のある人がいましたらですね、一人パーティー枠が空きましたんで、まだうちらも始めたばっかりですから、差はほとんどないですから、てか差はほとんどないというかないですから、もうだからもし、興味のある方いましたらですね、なんつうのかな、パーティーメンバーで話し合ったりすることもあるんで、実際この前話し合いましたから、だからそれを考えると、スカイプにもしリスナーさんでしたら登録していただきたいと、で実況者でしたら問題なしなんですけど、とりあえずそうですね、エデンシフトもし、やりましょうかっていう人いましたら、連絡の方いただければというふうに思います。まあとりあえず4人で動いてて、まあね、それでもいいんですけどね。まあでも一つ空いてんだったら、まあね、埋まった方が、戦力的にもやっぱり5人の方がいいでしょうしっていうのがあるから、でやりたいんだけどあんまり分かんないんだけどとりあえずやりたいっていう人は、そのまあちょっと、ここ見た方がいいよとかそういうのは言いますんで。ごめんなさい、そういう人でも、もしね言いましたらね、連絡の方をいただければというふうに、思います。はい、ということで、レス読み、401番さんだ、おじさんこんばんはと、もうおじさんじゃないしもうおじさんじゃないですから、校舎6入で20歳ですから、で、404番さんで、おじさんポンバーンわーって随分テンション高いけど、11時だよ、11時。つかもう俺ボロボロだもん、もう。本当に、昨日も真相だったな。あれ終わった後。やばかった。で、405番さんで、伊沢さんこんばんはと、すごい、久しぶりまともなの来たよ。こんばんは。405番さんこんばんは。丁寧に返す。406番さん、誰か来たと思ったら、貴様かと。はい。貴様とイサムをかけてるんですかこれは。とりあえず書き込みいただきありがとうございます。はい、ではですね、普通にやりますよ。はい、今日はですね、5話完結のやつをさらって読んで去ります。本当に、マジでどん疲れです。はい、もう寝そうですっていうね。 24時9分の新橋駅で、的場和之ってやつを読もうかなと。で、ですね。まあ、ほとんどの方は知ってると思うんですけど、一応まあ説明ということで簡単にね。今から読むのは99人の最終電車、ハイパーテキスト小説で作は井上夢人。全然口が回んない。で、銀座線が舞台で23時56分から24時13分までの最長18話のやつがいれば、いたりとかですね、1話完結のやつもいたりするわけですけど、とりあえず99人いるわけですね。で、それぞれ別々のお話があるということですね。はい。24時9分。で、もう自分は86人目です。残り13人というところまで来ました。もうちょっと。もうちょっとですよ。407番さん。さっと読んで、さっと去る。それいつも言ってるじゃないと。できないんだよね、それね。全然できないんですよね、自分で。自分でいけないんだよね、ダメだわ。自分でやっちゃってな。そうそうそう。あかんね、自分ね。気をつけないとな。ほんまあかんな。24時9分と。ダメだな、ほんとに。新橋駅。どれだっけな。違う。こいつか。的場和之ってやつを、読もうかなと。こいつは5話完結なんで、銀座まで24時13分の最後の時刻までこいつはいるということですね。よし。じゃあ、普通に行きましょう。今日ね、寒いね。今日寒い。風が結構強くて、なんかすごい寒かったな、なんか。だからね、体調皆さんも崩さないようにって言ってる俺が崩してるんですけどね。ほんま、良くないね。さてと。こんなに明るい曲やってもしょうがないんだけど。まあいいや。24時9分、新橋駅で的場和之。的場和之。やべ、今日すげえ噛みそう。ホームに降りると、的場の目の前で影山が手を叩きながらくるりと振り返った。ほら、ちゃんと間に合っただろう。影山がニヤニヤ笑いながら言う。電車の到着までまだ2分くらい余裕がある。焦る必要なんてないんだよ。的場はちらりと横のエイコに目をやった。彼女はブスッとした表情のままホームの先を眺めていた。影山と一緒だから別に焦ったりしてないよ。お前の体内時計は時報よりも正確だからな。言ってエイコに目をやった。エイコが的場に視線を返してくる。グリニッジ天文台が影山のところに時間を問い合わせてくるって知ってる？言うとエイコは不機嫌そうな表情のまま肩をすくめ視線を足元へ落とした。そんなにむくれないでくれよと的場は心の中でエイコに言った。君の気持ちもわかるけど、これはさ、言ってみれば俺と影山の間の儀式みたいなものなんだ。高校以来ずっと続いてる儀式なんだ。影山を見返すと彼はホームの先へ目をやっていた。おそらく電車に乗る位置がこの場所でいいかどうかを測っているのだ。無駄な行動を嫌う影山のことだ。何でも計画を立て計算しなければ気が済まないやつだからな。ここでいいという結論を出したらしく、影山はそのまま的場たちを振り返った。だけどさ、正直言ってちょっとびっくりしたよ。影山はどこかに笑いを含みながら勝ち誇ったような口調で言った。お前らが結婚することになるなんてな、いや、めでたいことだよ。やれやれと思いながら、的場は影山に首を振った。式とか、そういうのはまだまだ先の話だからね。きっと、結婚式を挙げるのは影山の方が先になるんじゃないか？すると、いかにも楽しくて仕方ないというように、影山は的場の肩を叩いた。 おいおい、よしてくれよ。俺は恋人もいないんだから。的場は再び首を振った。恋人がいないだって？じゃあ前から付き合ってるあのご令嬢はどうするつもりなの？思わずそれを言ってやりたくなった。まあお前さんのことだ。ご令嬢とのお付き合いも計算づくだろうからな。どうかなと的場は影山との儀式を続けることにした。影山の周りには女の子がいつも群れてるじゃないか。どんなことだってお前が俺よりも遅いなんてことないんだからさ。思った通り、影山は満足げに微笑みながら下唇を舐めた。24時10分、新橋駅、的場和幸。もちろん儀式なんて二人で話し合って決めたわけじゃない。ずっと昔からなんとなくそんなことが続いてるってだけのことだ。ルールがあるわけじゃないし、手順が決まってるってものでもない。多分これを儀式だと思ってるのは的場の方だけだろう。影山よしみは優秀な男だ。彼が優秀であることは的場が一番よく知っている。もちろん常にトップの彼を見れば影山が優秀な男だということを疑う人間はいない。的場はいつだって影山に圧倒されてきた。学生時代から圧倒され、そして追い続けてきたのだ。ある友人がいいライバルだよなぁと影山と的場のことを評して言ったが、的場にしてみればライバルだと思ったことは一度もなかった。影山はある意味で目標だった。影山がいてくれたおかげで的場は常に自分の持っている以上の力を出すことができた。彼がいなかったら高校大学を通じて学年2位の学力を維持することなど絶対に不可能だっただろう。2位で十分だった。トップは影山でいい。いや、影山は常にトップにいてくれなければ困るのだ。彼がもしトップを取れないようなことになったらと思うと的場は不安な気持ちにさえなる。例えば営業部のトップの座を奪われるようなことがあったとしたら、下手をすると影山は立ち直れなくなってしまうかもしれないのだ。あれはと的場は自信満々な表情で前方を見つめている影山を盗み見て思った。高校3年2学期の中間テストだった。もちろん影山はそのテストでもトップだった。しかし評価別では数学と世界史でトップを落としたのだ。あの時の数学と世界史のトップは的場だった。テストの発表の翌日から影山は学校を休んだ。10日間彼は食事とトイレの時以外自分の部屋に閉じこもったまま出てこなかったそうだ。学校には病気だと届けていたが、的場だけはそうでないことを知っていた。影山は優秀だが弱い男なのだ。弱いからこそ彼には優越感が必要だ。自分が常にトップであるという優越感が彼を支えている。過去に何度かその支えを取り払ってやろうかと考えたことがある。しかし結局取り払うことはしなかった。そんなことをしても何もならない。ただと的場は隣の音川芽衣子に目をやった。芽衣子はよほど今のこの状態が不快であるらしく、口を閉ざしたままそっぽを向いていた。芽衣子が影山と付き合っているのを知ったときはさすがにショックだった。おそらく的場が芽衣子を好きだということを知って影山は先に彼女に接近したんだろう。こいつはそういう男だ。何でもかんでもゲームにしてしまう。あの時ばかりはさすがに腹が立った。芽衣子がゲームの道具にされてしまったことがどうにも許せなかった。そんなのはルール違反だ。ゲームも儀式も俺とお前だけの世界だったはずだ。いや、しかし儀式やゲームだと思っているのはもちろん的場の方だけだ。影山にしてみれば優越感を満足させる一つのチャンスに過ぎなかったのだろう。影山は自分と芽衣子との関係を的場が知っているとは思っていない。もちろん隠しているのは俺を気遣ってではない。そんなことをする男じゃない。彼が芽衣子とのことを表に出さないのはあの社長令嬢との関係があるからだ。とにかく影山にとって芽衣子は単なる優越感を満足させるための道具に過ぎなかったのだから。 音川くん。突然影山が英子に話しかけた。びっくりとして的場は影山と英子を見比べた。君、的場のどこが気に入ったの？てんてんてん。英子が戸惑ったように顔をこわばらせた。この野郎と思いながら、的場は笑い声を上げて影山を見返した。まだ儀式は続けるべきだ。英子ちゃんは俺があんまりしつこいもんだから根負けしたんだよ。まあボランティアみたいなもんかな。笑いながら言うと、影山は例の勝ち誇ったような表情で的場を見つめた。ボランティア？そうそう、俺完全に惚れちゃったからさ、必死で口説いたんだもの。いや、口説いたっていうより拝み倒したって感じかな。笑う的場を眺めながら、影山は満足そうにうなずいた。これでいい。影山はそういう結論が欲しいだけなのだ。俺を打ち負かしたのだという安心が欲しいだけなのだから。何バカなこと言ってるのよ。英子が沈黙を破って睨みつけてきて、的場は少々うろたえた。ボランティアなんて冗談にしてもそんな言い方しないでほしいわ。てんてんてん。そう、冗談なんだと的場は笑いながら英子に手を合わせて詫びた。その気持ちは通じることなく、英子は怒った表情を影山の方へ向けた。
私が気に入ってるのは的場さんの全部よ。
てんてんてん。エイコがそう言ってくれたことは嬉しかった。しかし逆にその言葉が的場の顔から笑いを消した。ふい。よし、次。24時11分新橋駅で、的場和之。三人で何か食おうぜと影山が誘った最初から嫌な予感はあった。それが的中した。聞かせてくれるなぁ言いながら影山は英子に笑いかける。もうやめにしないかと的場は影山に言いたかった。それをどう言ったらいいのか判断がつかない。話題を変えようとすると英子が首を振った。
結婚するのに隠したってしょうがないことだからこの際はっきり言うけど、的場さんは私に自分を気づかせてくれた人なの。
エイコちゃん頼むからと的場はエイコを見つめた。またエイコが首を振る。
言わせて、ちゃんと言っておいた方がいいって思うから。あのね、ボランティアなんかじゃない。そうじゃないってはっきり言えるのは、それこそボランティアみたいな付き合いをした経験が私にはあるからなの。
てんてん。明らかにその言葉は影山に聞かせるものだった。影山の方もその英子の意図に気づいたらしく、じっとこちらを見つめている。
的場さんと付き合う前にある人と付き合ってた。最初の一時期はその人が素敵に見えてたし、この人が一生の相手なのかもしれないって思ったこともある。でも何度かデートするうちにそうじゃないってことが分かったの。
電車の到着をアナウンスが知らせ始めた。なんだ電車って。エイコはさらに続ける。
その人は自分勝手な人だったの。私のことを好きだって言いながら他の女の人とも付き合っていたし、多分結婚はその相手とするつもりなんだと思う。彼女の方が私よりずっと彼にとって利用価値のある女だからなのよ。
てんてんてん。そうかと的場は一瞬目を閉じた。知っていたのだ。エイコは影山があの霊場と付き合っているのを知っていた。
彼にそういう女性がいるって分かってからも何度かデートしたわ。どうしてなのか自分で自分の気持ちが分からないけど、多分バカなプライドみたいなものが私にあったからなんだと思う。意地になってたのね。だからボランティアって言うんじゃないけど、その人とはその後も少し続いた。正直じゃなかったって思うわ。自分自身に正直じゃなかった。それを気づかせてくれたのが的場さん、あなたの。
分かったよと的場は英子にだけ見えるようにうなずいた。分かったからもういいだろ。影山を見ることができなかった。彼の視線が英子の上で凍りついているのがわかる。どうすればいいんだろう。どうすれば。
前付き合っていた人とは完全に別れたわ。 びっくりしたことに別れる決心を言い出そうとしていた時に向こうから別れ話を持ち出してくれたのよ。傑作でしょ。でも私って的場さんと違ってやっぱりつまんないプライドみたいなものがあるから別れ話を持ち出したのが彼の方だったってことがすごくショックだった。私の方が彼を捨てるつもりだったからね。
エイコがふっと笑いを顔に出した。どこか自嘲的な悲しげな笑いだった。的場は言葉が見つからず笑いを返しながら首を振ってみせた。電車が入線しホームが騒々しくなる。新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。開いたドアは先頭車両のさらに一番前だった。降りてくる客たちをやり過ごしドアの前にいた客に続いて的場は電車に乗り込んだ。エイコが向かい側のシートへ腰を下ろし的場はその隣へ座った。影山が右に座る。何も言わない影山のことが気になった。彼の気持ちが手に取るようにわかる。影山は自分の動揺を必死に抑えようとしているのだ。だから彼の口から言葉が消えた。エイコの言葉が彼を動揺させている。計算外だったからだ。エイコの口からこんな言葉を聞くとは予想もしていなかったに違いない。同時にエイコにこのようなことを言わせた影山に腹が立った。そう、お前はショックかもしれないがそれを言わせたのはお前なんだ。試験の結果は点数が全てだ。仕事も数字に結果が現れる。でもね影山、人間は数字にならないんだよ。人間に結果はないんだ。ありもしない結果をつけるんだとしたらゲームにするしかないじゃないか。エイコが的場の手を握ってきた。ありがとうと胸の中で言いながら的場はエイコの手を握り返した。その時だった。
あ、
エイコが声を上げたのと同時に的場は思わず立ち上がった。斜め脇の通路に立っていた男が電車のスタートと同時に前のめりに倒れたのだ。まるでそれは棒切れでも倒したような感じだった。てんてんてん。しかしその男はゆっくりと立ち上がった。的場は元のシートへ腰を下ろした。どうしたんだ。エイコに目をやると彼女は男の方を凝視していた。で、次。24時12分新橋から銀座的場和幸。ショックだったと見えてエイコは硬直したように男の方を見つめていた。ふとその自分に気がついたかのように深呼吸を一つして的場に目を返してきた。何だったんだろうと的場はエイコに首をかしげてみせた。訴えかけてくるような彼女の目がふと的場の後ろへ流れ、その視線が冷めた色に変化した。もちろん彼女の視線の先にあるものは分かっていた。振り返って確かめるまでもなくエイコに睨まれている影山がどのような表情をしているのかも想像できた。確かめることはしなかった。自分までもエイコに加担して影山を追い詰める必要はない。エイコが握った手の指を絡めてきた。的場は彼女を見返し小さくうなずいた。自分と影山の関係をエイコに分かってもらうのは難しいだろうと的場は思った。的場自身でさえこれが友情などと言えるものかどうかは分からない。友情だとすればかなりねじ曲がっているかもしれない。影山も的場もお互いにお互いを必要としている。それはどちらにも分かっている。しかしそれは俺にはお前が必要なのだなどと口に出していった途端に壊れてしまうようなものだ。そのこともお互いに知っている。知っているのだろうと的場は思う。影山にしてもそれは分かっているだろう。エイコは影山に私の方が捨てるつもりだったと告げた。その言葉は影山にとって予想していなかったものだったろう。自尊心を傷つけられたと彼が感じている程度ならまだ救われる。しかし的場には影山の心の中が想像できた。影山は今必死に A 子の言葉を頭の中から消そうとしているのだろう。
的場にできることがあるとすればなんだろう。
な、
と的場は影山を振り返った。
俺にしては上出来だと思わないか。
そう言って握り合った栄子の手を影山に示した。
なあ、
と影山は無理やりの笑顔を作りながら的場と栄子を見比べた。
そうだな、確かにお前にしちゃ上出来だな。
地下鉄の中で良かったと的場は思った。この騒音の中だから影山の言葉も幾分は自然に聞こえる。静かな部屋の中だったとしたら語尾の震えが拡大されて聞こえていただろう。自分の声が震えていることに一番耐えられないのは影山自身なのだ。
お前はさ、
と的場は胸の中で影山に言った。
俺よりも前にお前は栄子の心を射止めたんだ。もちろん俺とお前の義父に栄子を引きずり込んだことは許せないが、少なくとも今度だってお前は俺よりも早かったんだ。だからもうそれでいいじゃないか。
多分、と的場は影山に言い、そして栄子を振り返った。
栄子ちゃんの前の彼氏もいいやつだったんだろうと思うんだよ。
栄子は黙ったまま的場の言葉を受けた。ゆっくりとまた影山に目を返す。
いいやつだったんだろうってことは間違いないと思うんだ。だって栄子ちゃんが選んだ男だったんだからね。別れることになったのは性格とか考え方がちょっとだけ違っていただけだ。多分そうなんだと思うよ。世界が違ってたってことかな。
影山の表情が揺れていた。それで言いたいことが伝わっているのだと的場は確信した。
そうだよ、俺だって知ってるんだよ。別れた彼氏もそいつの世界の中じゃすごくいいやつで優秀なやつなんだろうと思う。俺それがついてたと思うんだよ。A子ちゃんとそいつの世界が違ってたってのがラッキーだったよ。
そうだろ、そのおかげで俺の方にチャンスが回ってきたってわけだからさ。言うと影山が小さくうなずいた。
そうか。
その彼の答えに的場はほんの少しだけ安心した。
だから俺が今切実に祈ってるのはさ、
的場は今度は A 子に向き直った。
エイコちゃんと俺が一緒の世界に住んでるってことなんだ。
エイコがにっこりと笑いながらうなずいた。
やっぱ、と影山が乾いたような口調で言う。
的場も結婚相手を見つけたとなると柄にもなくロマンチストぶってみたくなるってわけだ。
思わず楽しくなって的場は声を上げて笑った。バレたか。
栄子が笑い、そして影山も笑った。
元通りとはいかないのかもしれない。
影山と自分の関係は間に栄子が入ってきたことで今までとは違ったものに変わっていくのかもしれない。しかしあるいはそれもいいのかもしれない。
俺も影山もそろそろゲームをやめる時期が来てるのかもしれないよな。高校時代から続けてきたものをやめるのはいささかしんどいけれど、俺もお前もそろそろ大人にならなきゃいけないってことかもしれないよ。
そうなのかもしれない。的場は栄子を見つめながら思った。
まもなく銀座です、
と車内アナウンスが言い始めた。
日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きは乗り換えです。
心なしか握った栄子の手に力が加わったように感じた。
綺麗だな、可愛いな、ついてるな。
栄子を見つめながら的場はまたそう思った。
レッス読み
408番さん、今日はレス少なめ。いや、つかまあ本スレでやってるっていうのと、あとは自分がもうね、全然やる気ねえからね、トーンがね、そのこんなトーンだから。しかも、本当にこいつを読んで去ろうかなと本当に思っているので、多分まあね、本スレの、影響が高いんじゃないかというふうに思いますよ、今日はね。はい。最近ちょっとね、スタートする時刻は遅すぎるな、自分ね。自分で どんどん追い打ちかけてる感じだから今日はさっとやってさっと帰りたい。さすがにやばい。もう3週間過ぎて4週間目ぐらい多分入ってると思うけど、連日のねこの配信でもね、やっぱりきついよ。で、24時13分新橋から銀座駅的場和幸、最終回。影山も社長令嬢との話がまとまれば俺を必要としなくなるかもしれない、そう的場は自分に言い聞かせた。影山は優秀な男だ、つまり俺だけではなく他の連中だって影山より能力は劣っているのだ、だから優越感を持ち続けることだってできる。社長令嬢と一緒になれば彼はあとはトントン拍子に出世していくだろう。そうなれば影山に取り入ろうとする部下だって現れる。まあそいつに俺の役目をバトンタッチするって考えればそれでいいことじゃないか。エイコが握った的場の手を自分の太ももの上へ引き寄せた。その手をもう一方の手でも包み込む。見つめるとエイコがくすっと小さく笑った。その笑顔が的場を嬉しくさせた。右隣にいる影山のことが気にかかる。引きつったような笑いを見せてくれた後、また影山は口を閉ざした。その沈黙の意味するものが的場には辛かった。影山よしみの一番の弱点は自分自身の心をコントロールできないということなのだ。的場にとってみれば何でもない小さな失敗が彼には耐えられないほどの重荷となってのしかかる。自分の失敗が許せないとか完璧主義者だとかそんなことではない。影山は心の中に自分では抱えきれないほどの不安を持って生きている。その不安を紛らわせるために彼は優秀であり続けなければならなかったのだ。電車が銀座駅に滑り込んだ。ホームの明かりが背後のウィンドウを通過してエイコの顔を際立たせる。綺麗だなと的場は目をまたたいた。エイコの前で影山はどうだったのだろうと的場は思った。やはりどんな相手に対しても影山は上位に立とうとしたに違いない。それは自分が主導権を持っていなければ不安で仕方がなくなってしまうからだ。エイコに対してもそうだったのだろう。影山は全てを自分が決め、相手を自分のフィールドへ引きずり込むことによって主導権を確保する。相手の言うことなど聞こうともしない。何か影山が言ったように思えて的場は隣に目をやった。何？聞くと影山がえっという表情でこちらに目を上げた。あ、いや、何か言ったような気がしたから。影山が首を振った。あ、違うわ、これはあれか、的場か。あ、いや、何か言ったような気がしたから。影山が首を振った。いや、ちょっと考え事をしてただけだ。ああ、そうか。言って的場は目をエイコの方へ戻した。エイコは首をかしげるようにして的場を見つめる。微笑んで見せるとエイコも微笑みを返してきた。多分このエイコに対しても影山は他の連中に対するのと同じようなやり方をしていたのだろう。主導権は常に影山が確保していたはずだ。そうすることによって彼は自分の心のバランスを取る。高校時代、影山は体育の授業を全休した。心臓に負担がかかるような運動は避けることという医師の診断書を学校に提出し、体育は全て見学で通したのだ。その診断書が嘘っぱちであることを的場だけは知っていた。体育では影山は一番になれない。自分が他人より劣っていることを見せつけられる。それを避けた。他の教科が全て一番なのだから体育ぐらいと普通なら思うが、影山にはそれが耐えられない。自分が劣っていると見られることは彼にとっては死の宣告を受けるような苦しみなのだ。だからたった一回的場に数学と世界史で一番を奪われた時、影山は10日間も自分の部屋から出られなくなってしまった。どうしてそういう性格になってしまったのか的場にはわからない。そんな話をしたことなどもちろんないし、話題に出せるようなものでもなかった。
弱いのだ。弱くて、そして脆い。
後で言おうと思ってたんだけど。
エイコが的場の耳に口を寄せて囁いた。うんと的場はうなずいた。
父がね、家を建ててあげるっていうの。
え？と的場はエイコを見返した。エイコは困ったような表情で的場にうなずいた。
お父さんが？それ、俺たちの家ってこと？
的場も囁きで聞き返した。
エイコがまたうなずいたとき、
いきなり後方からキャーという女性の悲鳴が聞こえた。驚いて的場は後ろを振り返った。
あ、
思わず立ち上がっていた。同時にエイコも立ち上がり、両手で自分の口を押さえた。ホームの向こうで男が全身に火を浴びて暴れ回っていた。もがき、そして床に倒れて転げ回っている。
灯油でもかぶったのか。
あまりの光景に言葉を失った。エイコが的場にしがみついてきた。
あれ、何？どうしたの？
エイコの肩を抱きしめながら的場は大きく唾を飲み込んだ。エイコは的場の胸に顔を押し付けて、いやいやをするように首を振った。
家を建ててあげるっていう。
そのエイコの言葉がまだ耳に残っている。その言葉と目の前で繰り広げられている光景がまるでかけ離れていた。ホームにいた男たちの中の二人が上着を脱いで火を消そうとしている。火はなかなか消えそうになかった。
家を建ててあげるっていうの。
つまりエイコのお父さんが認めてくれたということなのか。結婚して住む場所は新しくマンションでも借りようと話し合っていた。二人で貯金をし、そのうち家を建てようと。建ててくれるという父親の言葉をエイコがどう受け止めているのか、それはまだわからない。自分の家は自分で建てたいと的場は考えているし、エイコもそれには賛成していた。でも父親の言うことだ、気持ちが揺れているのかもしれない。しかし何よりもそれをお父さんが言ってくれたこと、そのことが的場には飛び上がりたいほど嬉しかった。
なのに
と的場はウィンドウの向こうの光景を凝視した。ようやく男の体の炎も消え始めている。何が起こったのかまるでわからないが、あまりにも現実離れした光景だった。腰を抱きしめているエイコの手に力が加わった。的場もしっかりとエイコの肩を抱き寄せる。絶対にこの人を離さない。そう誓った時、まばゆい光が前方に広がった。わけがわからず、的場はその光からエイコを守ろうと、彼女を抱きしめたまま光に背を向けようと体を返した。しかし、鼓膜を突き破るような音とともに、的場はエイコを抱きしめたまま、押しつぶされる感覚の中で意識を失った。
はい、終わりです。
で、その後。24時13分で、突然ねこんなことが起きるわけですけど、その後、のお話ということで、今日やべえわ、確実に喉おかしい。
もう自分は何度も何度も読んでいるので、もう今日初めて自分の配信を聞くなんていう珍しい方以外はですね、ほとんど一度は聞いてくださってるとは思う。このね、24時13分の後のね、お話。とりあえずでも読みます。いきます。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。 事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。ということです。はい。てなわけで、4だったよ。86人目終了。残り13人。すげえ、もうちょっと頑張ってる。めちゃくちゃ頑張れ俺だよ、本当に。よし、5話完結がこれで全部潰れちまった。だけど5話完結全員終了、残りは6話完結、7話完結、8話完結と、あ、9話完結が1人いるのか。あと18話完結のやつが1人。18話完結のやつを早めに読まないとな。やばいな。とりあえず最後に読むやつっていうのは決めてるからあれなんですけどね。さーてと、はい、ということで、この辺で、去ろうかなと思いますよ。はい、レス読み一応します。409番さんで、今日も2時間くらい雑談してくれると信じてますと。大変なんだよ毎日の配信って、本当に。本当にやばいから、本当にやばい。うん、もう寝るわ。410番さんで、2時間は無理だとしても1時間はいけるでしょうと。やってみてください、やってみてください。ほんとほんと大変だって、マジで。すっげえきついんだって。うん、なんかいつもいつもやってるからこいつならなんとかなるだろうと思ってるかもしれないけどさ、かなり無理してますからね自分。だから、だから、まあ、エデンズシフトをですね、ぜひね、どなたか、そうそうそう、ジョブとかはあんまり、気にしませんからね、何選んでも。実際、ゲルちゃんがもしやってた場合を考えると、回復役いませんでしたからね。だから、何でも構いませんよ。とりあえず何か興味ある人がいたらですね、連絡の方をいただければというふうに思います。はい、雑談はもうね、もうダメですわ。最近もうね、毎日やってるとどうしてもネタがなくなりますから。はい、ということで、この辺で終わりにしましょう。ピップライブで上げといてと。よし、よいしょ、はい、では、この辺で終わりにします。それでは、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はまあ短いですけどね、一人分読んで、去るっていう形、だったのでね、こんな感じになりました。でもね、なんか随分多くの方に聞いていただいてありがとうございます本当。今日別に俺ゲロウジツって入れてないよね。入れてないのにね、ありがたい限り、では、この辺で去りたいと思います。はい、今日は何もなくて申し訳ないです。はい、でもこういう日があったっていいじゃないと。人間波がありますからね、元気な時と疲れてる時ありますからね、こういう時もしょうがないわ、酒飲んで寝る、ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあ、この辺でバイバイ。